ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。
皮膚に白っぽいかさぶたのようなものができて、フケのようにボロボロと落ちてくる、そのような症状でお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。もしかしたらそれは汗腺という皮膚の病気かもしれません。実は日本人には少なくとも10万人は疾患を抱えていると考えている汗腺について詳しく伺いたいと思います。今回お話しいただきますのは、日光記念病院皮膚科課長の皮膚科学会専門医でいらっしゃいます金子理恵先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は汗腺という病気についてということだったんですが、まず汗腺とはどういう病気なんでしょうか。
ちょっと難しい言葉で言うと、炎症性角化症という範囲内の病気になります。で、汗腺の本体はどういうことかというと、皆さん皮膚っていうのは、最近化粧品のコマーシャルなんかでもターンオーバーという言葉を聞いたことがあると思うんですが、その皮膚が新陳代謝を起こして新しく生まれ変わる、そのことをターンオーバーというふうに言うんですけれども、それが正常の人よりも異常に早くなっている状態が汗腺という病気なんですね。で、悪いものとかそういう病気ではなく、人にうつるものでもないんですけれども、良くなったり悪くなったりしながら結構長い期間にわたって続いていくという疾患ですね。で、4つのタイプがありまして、尋常性汗腺、嚢胞性汗腺、関節症型汗腺、抗皮症型汗腺というふうにタイプが分かれています。で、一般的に尋常性って普通のっていう意味なんですけれども、尋常性汗腺が一番一般的だと思うんですが、嚢胞性汗腺というのはちょっと一つすごく重症度が高い汗腺で、特定疾患といっていわゆる難病指定もされているもので、場合によっては命に関わることがあります。で、これは発熱を伴って全身に膿を持ったブツブツが出てくるという、そういうちょっとそちらは別に考えてもらった方がいいとは思うんですけれども、で、関節症型汗腺というのはその関節が痛くなるという合併症があるもので、抗皮症型汗腺というのは全身が真っ赤になってしまうという、そういう汗腺の一つの形ですね。通常はその尋常性汗腺にしろ、関節症型汗腺にしろ、抗皮症型汗腺にしろ、一般的には命に関わることはそれほど多くはないと思います。
かゆみや痛みなどは汗腺はあるんですか？
かゆみは多くの方にあるというふうに言われていて、実際書いてしまっている方もたくさんいます。あと痛みに関しては、それ自体では本来は痛みはないはずなんですけれども、全身に出てきて、それでその、出てる部分にひび割れなどを起こした場合に、その部分が痛みを感じたりすることはあります。
この汗腺は別の人にうつったりはするものなんでしょうか？
その辺はよく勘違いされる方がいらっしゃるんですけれども、全く人にうつることはありません。
全身のどこにでもできるものなんですか？
そうですね、皮膚ならどこにでもできるんですけれども、特にできやすい場所というのがあって、頭ですとか肘、膝、それからあと爪などに変化が起きてくることが多いです。で、その他の全身にももちろんできます。
頭とか肘、膝の皮膚のところはよくわかるんですけれど、爪というのは爪の周りとかではなくて爪そのものにできるんですか？
爪そのものが変形したり白く濁ったり厚くなったりするという、そういう変化も起きてきます。爪だけの方もいらっしゃるんですよ。
ああ、そうなんですか、
はい。
そして今教えていただいている汗腺というのは、こう何か前兆とかがあるものなんですか、それとも突然起こるものなんですか？
前兆はないですね。突然起こるときは突然です。ただ汗腺ができやすい人に高血圧だとか高脂血症を、合併している方が多いので、汗腺のせいでその、高脂血症だとか高血圧になるわけではないんですが、そういう疾患を持ってらっしゃる方は結構います。
そうなんですね。じゃあそういった方はちょっと注意が必要ということに。
高血圧とか高脂血症の人が全員感染になるわけではないので、はい、あるから注意をしなきゃいけないというよりは、はい、感染の方が、まあ、あの高脂血症や高血圧などを持っていることは確かに多いんですけれども、うん、太りすぎたりだとか高脂食に偏ったりすると感染は悪化しやすいと言われているので、発症には関係ないけれども、はい、悪化するのを防ぐためにはそういう健康的な素食を心がけた方がいいというふうに言われています。
そうなんですね。なんかこう皮膚の病気とかってイメージでは塗り薬とかがいいのかなとも思うんですけど、その食事的なものも直接関わってくることがあるんですね。
そうですね、はい。
その感染は原因や症状が出る理由っていうのはどういったことなんでしょうか。
原因は分かっていないですね。まだ不明な、いろいろ研究はされてるんですけれども、はい、まだこれが原因でこうなりますっていうようなことは分かっていないです。まあ、高脂食、油分の多いあの欧米型の食事をする方が増えてきて、まあ、増えてるのではないかというふうに言われてはいますね。それからあと、まあ、悪化の要因の一つに睡眠不足だとか生活の不規則だとかもあるので、なので、まあ、子どもさんというよりはやっぱりその働き盛りのどちらかというと3、40代以降の方の方が多い、まあ、もちろんそれ以外の方にも発症はしますけれども、
うん、皮膚に出てくる病気というと、まあ、いわゆるアトピーというのをイメージされる方も多いと思うんですが、こういったものとは違うんですか。
全く違う疾患になりますね。アトピーというのは基本的には湿疹なので、湿疹皮膚炎群というカテゴリーになり、感染は先ほど言った炎症性角化症という全く別なカテゴリーの疾患になります。
この感染なんですが、治療はどのように行われるんでしょうか。
一番一般的に手軽であるというふうに考えられるのは塗り薬の治療ですね。で、塗り薬は主にステロイドの塗り薬、これは昔から使われていて、でその他にビタミン D3 という種類の、塗り薬も一緒に使われています。で最近はそのビタミン D3 と、ステロイドの最初から混合されている外用薬も発売になりました。でそれがまず一つと、あと、まあ、2つ目として、これは通院が必要になるんですけれども、週に1回程度、場合によっては週に3回というふうに通う場合もあるんですが、体に、紫外線を当てる治療があります。これはその紫外線を照射するための、特殊な機械がないとできない治療なので、まあ、大抵は皮膚科の専門医以外ではできない治療ですね。で血の施設の方でも全身に照射するタイプの紫外線の照射する機械があります。で3つ目として飲み薬の治療があるんですけれども、これはシクロスポリンという免疫を抑える免疫抑制剤という種類の飲み薬、それとあと、まあ、チガソンという薬がありますね。でどちらも、まあ、それによって副作用が結構あるんですけれども、患者さんの病態とかその年齢とか基礎疾患とかに合わせて治療適用があるかどうかを決めていきます。あと最近認可された薬で注射の治療薬もあります。これは生物学的製剤というふうにざっくり言っているんですけれども、まあ、種類が今のところ日本で使えるのは4種類あって、うちの施設でも3種類の注射薬が使えるようになっています。でこちらはすごく効果が期待はできるんですけれども、とても高額であり、なおかつ、免疫を抑える副作用が強いので、まあ、限られた患者さんに投与するということになりますね。
肌の病気と聞くと塗り薬のイメージが強かったんですが、もちろん塗り薬も多く占められるということだったんですけれど、その他にもその症状に応じていろいろな治療法があるんですね。
今回は感染という病気について、また感染の治療法についてお話を伺いました。次回も引き続き金子先生に感染のことについて伺います。ここで日光記念病院からのお知らせです。今年度から広報広告室の萩生田さんに伝えていただきます。萩生田さん、お願いします。
お願いします。はじめに4月の健康プラザのご案内です。健康プラザは心と体の生き生き生活を目指して、体重、体脂肪、血圧などの身体測定や 講座では地域の幅広い年齢の皆様に楽しんでいただいています。4月はシリーズ生活習慣病から生活習慣病から血管を守るためにと題して心臓血管外科医師の柳谷昭人院長がそして西条美里管理栄養士が血管をいたわる食習慣の講義を行います。好評いただいていますストレッチ体操も今年度も引き続き行いますのでどうぞふるってご参加ください。開催日は4月16日木曜日1時30分から3時となっております。測定は1時から開始しております。会場は日光記念病院地域医療研修センターです。定員は40名程度。申し込みお問い合わせは0143-25-2555地域医療連携センターです。平日9時から4時まで承っております。続いて緩和ケア病棟ボランティア講習会についてです。緩和ケア病棟でのボランティアの皆さんは社会とのつながりや療養環境の細やかな気配りなどチームの一員として重要な役割を担っていただいております。ホスピスボランティア活動の参加は過去を含めた本講習会の受講が必要ですので興味をお持ちの方はこの機会にぜひご参加ください。日時は4月25日土曜日10時から12時となっております。内容はホスピスの理念、ホスピスボランティアに必要な知識他です。場所は日光記念病院緩和ケア病棟多目的ホールとなっております。ボランティアに興味のおありの方ぜひご参加ください。お申し込みお問い合わせは医療福祉相談室 0143-22-2225平日9時から5時までお受けしております。どうぞご連絡お待ちしております。最後に来週の糖尿病教室のご案内です。日光記念病院では毎週火曜日医師、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士が糖尿病の基礎知識や合併症予防について講義を行っています。次回の糖尿病教室は4月7日火曜日午後3時からです。この日は清水さゆり糖尿病看護認定看護師による見えない、気がつかない足トラブル今日から始めるフットケアと題してお送りします。当院通院中ではない方も参加いただけますのでお気軽にお越しください。こちらのお申し込みお問い合わせは糖尿病センター0143-24-1331平日9時から午後4時30分まで承っております。それぞれご連絡お待ちしております。
広報広告室萩生田さんに伝えていただきました。さてこのコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと明記しメールアドレス842@fmvie.w.jp もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどどしどしお寄せくださいね。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りいたしました。